耳で立ち読み新刊ラジオ、皆さんこんにちは。新刊ラジオ第741回2月17日号をブックナビゲーターの矢島雅弘です。皆さんは悩みを抱えた時にどのように解決するでしょうか。まあ、普通の人はですね、やっぱり人に相談するというのが一般的かと思います。でね、新刊ラジオをお聞きの皆さん、本を読むというのもね、悩みの解決方法になりますよね。僕もですね、悩んだ時にですね、宮崎学さんの本でですね、宮崎学さんすごいアウトローなバックボーンを持つ方ですから、あ、なるほどね、僕が今までこう悩んだのはお行儀の良い解決方法を探してたんだなぁなんて、思ってですね、助かった時があります。でね、本の著者さんはですね、自分と全く違うキャリアであったり、自分と全く違う年齢であったりしてですね、まあ、様々な意見を持ってるんですけども、今回はですね、とある作家さん、しかもね、人生の大先輩とも言えるですね、年上の作家さんの本を紹介しましょう。今回紹介する本は、不走者より出ております、その綾子著、人に縛られず自分を縛らない生き方という本です。著者のその綾子さん、戦後間もなくして文壇に登場して以来、未だ現役の作家さん。そんなそのさんの、小説、エッセイ、ドキュメンタリーを含めた数々の著書から、テーマごとに生き方のヒントとなる文章を抜粋して、またそのさん自身もね、考えを述べたのがこちらの本です。今回はそんなそのさんの生い立ちを振り返りつつ、本の内容を紹介していきたいと思います。では参りましょう。新刊 JP ポッドキャスティングよりお送りしております。耳で立ち読み新刊ラジオスタートです。
作家の仕事についてよく聞かれるが、基本的には孤独な作業である。自分で資料を集め、とぼとぼ勉強し、一人で書く。その工程自体は、まさに職人の仕事と同じである。そこにあるのは、孤独と自由である。自由とは、剥き出しということだ。子供の時は結構残酷なことをするもので、私もミノムシの皮を剥いだことがあるが、ミノムシはまさに剥き出しで、寒そうで、どうしたらいいかわからないという感じだった。
その綾子、1931年9月、東京生まれ。昭和29年、23歳で演題の客たちが芥川賞候補となり、作家としての人生を歩み始めました。園さんは文学史上第三の新人に属すると言われています。第三の新人とは、昭和30年前後、戦後派作家以降に文壇デビューした小説家を指します。安岡正太郎、吉行淳之介、遠藤周作らが有名です。夫の三浦紫門も第三の新人と呼ばれる作家でした。第三の新人の作風における特徴とは、政治的思想から離れ、小説的で日常の生活における不安、市民性をモチーフとした点です。まずは、小説家としての園さんを知るべく、その作品の世界をちょっとだけ覗いてみましょう。
脆いからこそ胸を打つもの。
私ね、子供の遊ぶ遊び、何でもうまいのよ。バスは砂ぼこりを上げ、夕日を追いかけるように西へ向かって、大地の上の砂利道を走った。
ビー玉やめんこ
もだけど、タコ揚げもうまいの。悲しい時はよくタコを揚げたわ。夢中になると辛いことも忘れてきちゃうの。三雲さんは辛い時どうするの？お酒飲むとか、賭け事するとか。
そうだな、僕は何もしないな。
何もしないでどうするの？
何もしないで、じっとそのことの意味を考えてる。そうすると、なんとなく解決の道が見えてくるものさ。
小説、無名碑、上巻より。
極めて庶民的な日常の一部分を感じていただけたでしょうか。その点のみならず、その作品が他の作家と一線を画すその背景には、自身がクリスチャンであり、達観した愛の観念を持っていることにあるのではないでしょうか。
愛の持つもう一つの意味。私はカトリックの学校に育ったので、愛というものに関して散々教えられた。どれも正直に言って、 聞かない方が良かったなぁと思うものばかりであった。愛とは何か、定義は一つだけであった。友のために命を捨てることなのである。愛は愛する者のために少なくとも何かを大きく捨てることだった。大きくというところがポイントである。小さくではいけない。小さくなら誰でも難なく捨てられ、口先だけでなら誰でも何でも言える。エッセー、すぐバレるようなやり方で変節してしまう人々より。
またその3は、文芸作品にとどまらず、エッセーやノンフィクション作品も多くの発表をしています。さらに NGO 活動、海外法人宣教者活動援助講演会などを通して世界に視野を広げた精力的な社会活動を行っています。その活動の一部が垣間見える一節をご紹介しましょう。
精神的な貧しさとは、エチオピアの飢餓の年に私が現地で見たものは、飢餓だけでなく寒さに苦しんでいる土地の人たちだった。ある日、ボロボロの服を着た難民の少女が寒がっているから、適当な服を選んでやってという仕事を言いつかった。服は日本から送られてきた巨大な木箱の中にあった。中から少女の体に合う温かいものを探して着せてやってくれというのである。私は木箱の中を見て驚いた。そこには山のように服が詰め込まれていたが、貧しい少女にとって着心地のいいような実質的な服、 T シャツとか木綿のブラウスとかジーパンとかウールのカーディガンとかはほんのわずかだった。木箱の中身が女性用のスーツや子供のパーティードレスが信じられないほど多かった。日本人は難民救済に自分のいらないものを捨てる代わりに送り出したのだ。自分の家でも始末に困るようなものを救援物資にすれば厄介払いができる上に、何か人道的なことをしたような気分にもなれる。エチオピアは物資に貧しく、日本は精神に貧しかった。どちらも貧しいことにかけてはいい勝負であった。ノンフィクション作品、貧困の光景より。
そして現在78歳のその3、未だ筆の勢いが衰えないその3の年の取り方とは。
静かに変わっていくのが人間の堂々たる姿勢である。私は60歳で年賀状を書くのをやめた。ただでさえ年末は締め切りが繰り上がり、寝る時間も減らさなければならなくなる。若い時に耐えられた状況も年を取ると次第に辛くなる。それが原因で病気になったら家族も大変、治療には税金も使うようになる。無理をすることは逆に無礼なのである。別に私だけの特徴ではないだろう。誰でも人間は少しずつ引退するのが自然なのだ。エッセー、言い残された言葉より。
私たちもその3のような人生を歩みたいものです。最後に前書きから、この本、人に縛られず自分を縛らない生き方を出版するにあたって、その3のメッセージをお聞きください。
もちろん理想に到達できる生涯などというものはほとんどない。しかし人はすべて悲願を抱えて生きる。その悲しさと温かさを願ったのがこの本の意図なのだと思っていただけたら幸いである。
はい、というわけで、その綾子さんがどんな人物かお分かりいただけたでしょうか。その3の人生からですね、何かを学び取って問題を解決したいなんていう風に感じた皆さんはですね、ぜひこちらの本読んでみてください。まあ、自己啓発書のようにですね、分かりやすい答えがこうバシッと書いてるわけではないんですけども、まあ、この全11章の中でですね、まあ、必ず皆さんの悩みのね、処方箋となる一文が見つかることと思います。まあ、なんというかね、作家さんが書いた本というのはですね、考え方とかね、理念とかがね、すごい綺麗な言葉で書かれててね、まあ、スッと心に入ってきやすいんですね。この本の中ではですね、その3の考え方もさることながら、まあ、論客としてのね、一面も垣間見えまして、まあ、消えた年金など、まあ、比較的新しいトピックも取り上げられています。まあ、その3の言葉にね、ちょっと酔いしれてみてください。人に縛られず自由な生き方を目指しているあなたへおすすめの一冊です。では書籍情報。人に縛られず自分を縛らない生き方、その綾子著、不走者より税込み1575円で発売中です。はい、というわけで今回も新刊ラジオお別れの時間となってしまいました。今回紹介しました本いかがでしたでしょうか。で、この本読んでね、僕が思ったのはですね、僕がその今悩みを抱えているわけではないんですけども、まあ、疑問に思っていること、まああれって正しいことなのかなとか、まあいろいろあるんですけども、まあいろいろな団体が怖いから言わないんですけどもね。ただですね、この本に書いてある、8章のですね、いいことも悪いことも人生に組み込んでいくというところの内容とか、9章の物事は全て解釈次第というのがですね、まあ僕に一つの答えを与えてくれたかななんて思っています。まあそんな風にですね、僕を変えてくれたというわけで、まあ恩返しのつもりで紹介しているわけですけども、皆さんもね、気になった方、まあとりあえずね、書店でパラパラっと読んでみて、あ、いいなと思ったら、まあ買ってみてください。ではあのコーナーです。
今日も京都でやってまいりました。フィービーの CM のお時間です。案内人はこの私、石橋優でございます。
あれ、なんかコーナー変わりました、今回。
はい、何がですか。
あれ、普通だった。はい、今回なんか、あれ、違う入り方でしたね。
違う入り方ですね。
はいはいはい。はい、どうしたんですか、
理由があるんですよ。
はい。
というわけで、まずですね、オーディオブックの紹介からいきましょう。はい、こちらです。
なぜあの人は人前で話すのがうまいのか。あ、中谷さんの本ですね。
はい、そうですね。
はい。
まあ、この中に、書いてあったんですよ。
そんなことが。
はい。いつも同じ自己紹介をしない。
あー、なるほどね。はい、で、違う自己紹介にしてみたと。
はい、そうですね。ただ、合わないですね。
そうですね。あともう一つね、重要なこの見落としがあるんですけども、はい、込み出しもう一回見てもらってですね、
はい、
いつもと同じテンションで話そう。
あ
、はい。
やっちゃったよ。
というわけでね、今回なぜあの人は人前で話すのがうまいのかという中谷さんの本のご紹介なんですけども、
はい、
まあ、これはですね、まあ、本の中からちょっと引用しちゃいますけど、どんな人のために作られてるかというと、
はい、
まあ、一人の前では話せるのに人数が増えると話すのが苦手な人。
あ
せっかくいいアイデアを持ってるのにうまく伝えられない人、
うんうん、
まあ、自己紹介が苦手で出会いのチャンスを逃している人という、まあ、いわゆる話し下手の人のために作られているんですが、
なるほどなるほど。
僕とバシさんね、ほら、しばしば役者としての活動もするので、
しばしば、はい、うん、
はい、時たま、
いや頻度減ってるじゃないですか。
いや、やってるのでね、はい、結構人前で話すのうまいうまいって言われるんですけども、
はい、
やっぱりあれですよね、舞台とかで何か言うとか、
はい、
あと僕みたいに司会やって何か言うとか、
はいはいはい、
そういうのとやっぱ会議で何か言うとちょっと違いますよね。
まあそうですね、一回結婚式の司会やったことあるんですけど、
はいはいはい、
また別の緊張感ですね。
ああ、結婚式の司会はどっちかというと僕こっちに近かったので、
あ
れは結構得意だったんですよ。逆に僕舞台苦手ですね、バスさんが踏むようなあれ。
ああ、僕は得意ですね、もう入っちゃうんで、はい、
そう、そんな風にですね、まあ、人前で話すのが得意な僕らがですね、
はい、
今回この本をね、読んでて思ったことはですね、
はい、
やっぱりね、話すの苦手な人ってのはね、苦労するんだなっていう。
そうですね。
そう、上から目線で大変申し訳ないですけど。
何様だって話ですけど。
そうそうそう。で、今回ね、中谷さんが帯にも書いてますけども、
はい、
情報が1割、伝え方が9割。
ね、
いいこと言ってるじゃないですか。
ですね。
僕らその伝え方ばっかり研究してるわけです。
はい。
はい、というわけで、ね、今回も情報少なめのフィービーシーなわけですけども、ではそんなね、中谷さんのオーディオブックがどこで聞けるのか、そろそろ情報のコーナーに参りましょう。
はい、お願いします。
FEBE とアルファベットで検索していただくか、
フィービーとカタカナで検索してください。
はい、というわけで皆さんね、ぜひオーディオブック聞いてみてください。
お願いします。
というわけでお相手は、ブックナビゲーター、矢島正弘と、
石橋優でした。想定にいる時が舞台一番緊張しますね。
あれ怖いんですよね。